君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
今のテクノロジーって丸くなりすぎなんじゃないでしょうか。何をしでかすかわからないけれどすごいパワー、周りをベトベトに汚しちゃうけどすごく速い、そんな尖ったテクノロジーが今見直されています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんな尖ったアクチュエーターの設計に取り組む義歌大機械工学系佐藤海二教授のお部屋にお邪魔しています。
今日はあの尖ったアクチュエーター設計の話ということなんですけど、
はいはい、
アクチュエーターっていうのは何なんですか。
は
い、
まあ、アクチュエーター基本的には、うん、まあ、電力とかエネルギーを加えて、うん、それを力とか動きに変換するものを一般的にアクチュエーターと言います。で、代表的なものはやっぱモーター。例えば皆さんの身の回りでモーターっていうのは使われていると思うんです。それが一番代表的なもの、
はい、電気モーターっていうのはアクチュエーターって呼んでいいんですね。そうです
ね、はい、
うん、
アクチュエーターの代表的なものですね。で、他にもその電圧を加えると物の形が変わってそれを物を動かすのに使ったりとか、圧力を使って、まあ例えば水圧とか油圧っていう機器、実際に世の中で広く使われてますけれども、そういうものもアクチュエーターの一つというふうに認識
されています。実際働くタイヤとか、はい、そういうのはアクチュエーターじゃないわけですね。
アクチュエーターはそれを回す努力を一生懸命しているのがアクチュエーターですね。
バッテリーもじゃあアクチュエーターではないわけです、ね、
バッテリーもアクチュエーターではないです。
モーターがアクチュエーター、
はい、
モーター以外だとアクチュエーターの代表的なのっていうと、
油圧機器っていうとあんまりピンとこないですかね。
油圧機器
ちょっと広い意味では、うん、エンジンもアクチュエーターの一つだと思いますけど、
というようなところが尖ってる。
はい、
尖ってるっていうのはあの形的に三角だとかそういうことじゃないですよね。
まあそういうことではなくて、うん、特性として持っている性質としてみんなに万人受けするものではなくて、うん、ちょっとなんかじゃじゃ馬的なところを持っているアクチュエーターって意味ですね。
なんかこうやってあの国立大学の固い研究室でなかなか聞けない楽しそうなワードが出てきましたね。
そうですね、一般的にもアクチュエーターっていうと、はい、いろんな人が使いやすいように、うん、ほどほどのどんな特性を捉えても大体ほどほどの性能を持ってて、うん、まあ、もちろんあるところに高い性能を持ってたりもするんですけど、大体使いやすいように作るものなんですけれども、うん、そうするとどうしても使いやすく作るっていうのがあの性能を制約要因になってしまうことがあるので、うん、私のところでは、平均的な特性にこだわらない、ある特性が欲しいと思ったらばもうその特性はとにかく実現しましょうと、あと、うん、のそのいろんな問題っていうのはどうやって動かすかっていうことを考えるときに考えましょう。それで全体としては、うん、あの非常にいい面白いものを作ろうというふうに研究してます。
アクチュエーター自体は使いにくいってことですか。
まあ言ってしまえばそういうことになりますね。アクチュエーターそのものは、市販されているアクチュエーターに比べて、私のところで扱っているアクチュエーターっていうのは、ちょっと使いにくい性質を持ってます。
でも今までそういったものっていうのはマイノリティで、
はい、
マジョリティとしてはやっぱり使いやすいアクチュエーターっていうことだったんですね。
はいはいはい、そうなんですけれども、今やっぱり要求されるものっていうのはどんどん高くなっていって、なおかつそのお金をじゃあいっぱいかけていいのか、人をたくさん使っていいのかってだんだんそういうことができなくなってきているので、
はい、
あとそれから材料の制約とか もう限界に近い特性になってしまって、昔の人が一生懸命研究して素晴らしいものができている、でバランス考えるとこれ以上はちょっと難しいという時に、いやまあ今そのデジタル技術とかいろんなコンピューターの性能が上がってきているので、それをもう目いっぱい使ってあげましょう、で、まあ、アクチュエーターの、まあ、じゃじゃ馬的な性質っていうのは、まあコンピューター君に頑張ってもらって、まあハードウェアの方アクチュエーターそのものは、じゃじゃ馬的な性能を持ってそれをうまく呪いこなしてやればいい性能が出るだろうっていう考えですね。
はあ、じゃあそのモーターならモーター、エンジンならエンジンをとりあえずめちゃめちゃすごいのを作っちゃう、
はい、 そうですね、めちゃめちゃ速く動くとか、うん、すごい加速度がガーンと出るとか、うん、っていうような装置を作っといて、うん、でそうするとやっぱり望んだ通りに正確に動かすには不向きな制御室を持ったりするんですね、
うん、
そういう場合でもコンピューター君頑張ってうまくそれに合わせてねっていうことをしてやればいいと。でそれで全体としてよくしましょう。
昔はそういうことが難しかったんですね。
そうですね、 あんまりコンピューターもそんな高性能が安価でできるとか、うん、例えば人だと記憶がいっぱいできますけれども、コンピューターに全部その記憶を押し付けるとかっていうことはできなかったので、うん、今はもうデジタル機器とかいっぱい発達したので、ものがいろんなものがコンピューターに関するものがどんどんどんどんコストが下がっていって、うん、使いやすくなってる。で低コストで使えるようになるので、じゃあそういうものはもう低コストで簡単に手に入るいいものを使いましょうと、
うん、
それをうまく生かすために尖った装置っていうのを使えば全体としていい性能になるだろうと、うん、そういうことです。
そういう意味を表す言葉として尖ったアクチュエーターということなんですね、
はい、
一点に向かってバーンってすごいけど他はダメみたいな、
はいはいはい、
よく最近人物評価なんかでも使われますけれども、五角形とか六角形とかのグラフで、はいはいはい、この人はこういう人っていうので表す、
はいはい、
全体がバランスいい人が求められるかもしれませんけど、はいはい、時にはね、
はい、
一点だけいびつな形の人物っていうのが重宝されたりもしますけれども、はいはい、そういうアクチュエーターを先生は目指してる。
おっしゃる通りですね、まあ、ジェネラリストっていうのは昔は大事だったんですけども、うん、もうこれからはスペシャリスト、
うんうん、
でスペシャリストをいっぱい集めてって、うん、トータルチームとして良くしてやればいいじゃないか、そういう考えですね。
たまにそういう映画もありますしね。
そうですね、
一人では変なやつだけど、
でうまくいかそうためにはやっぱり研究しなきゃいけないので、うん、まあ、それで一生懸命ああでもないこうでもないって考えてる。
あ、その周りの制御っていうのはその AI でやっていくってことですか。
AI はもちろんこれからはどんどん伸びていくと思うんですけども、うん、やっぱり機器っていうのは、うん、やっぱり最終的にやっぱ人間がある程度使えないと困ると、
うん、
まあ、コンピューターのそのデバイスレベルからっていうのはもう現実離れしてるんですけども、例えば人間がこういうふうにしたらコンピューター君はこういうふうに反応してくれるはず、
うん、
例えば AI 君が急に沈黙してもじゃあ AI 君ちょっと外して、
うん、
人間も操作できるっていうことがやっぱりこれからいろんなレベルで使いやすく、人が少なくなっても、まあ、限られた人数で快適な生活を送るようにするためには、
うん、
人が介入できるというのは大事なんじゃないかなと思ってます。コントローラーに関しても人が介入できる、
うん、
でも普段はコンピューター君よろしくねって言ったらやってくれる、
うん、
まあ、そういう仕組みっていうのは大事なんじゃないかなというふうに思ってます。
じゃあ完全 AI でコントロールするわけではなくて、
そうですね、まずは人間がやっても使いやすいような仕組みっていうのを考えてあげましょう、
うん、
でその上で自動化してあげましょう、
うん、
でさらにはそれをいっぱい例えばいろんな機械が連携して動くときには、うん、もしかしたら AI 君頑張ってねっていう話になるんだろうというふうに思います、う
ん、いろんな形でそのジャジャ馬を乗りこなす、
そうですね、
機構を作ってやると
そうです
ね、いうことですね。
まずは隣にいる人がジャジャ馬をまあまあまあってなだめられないと、
うん、
物事ってうまく進まないんじゃないかなと思ってますので、
うんうん、
AI 君っていう偉い人が来て何とかすればいいっていうことではなくて、
うん、
隣に周りにいる人たちでもある程度サポートができるような仕組みを作っておくっていうのは大事なんじゃないかなと。
なんかとってもヒューマニズムあふれるお話で、
そうです
ね、工学系のお話じゃないみたいですけれども、それ工学でやっちゃうんですね。
そうですね、やっぱり工学も昔はそのあまり明らかになってないことっていうんでいろんな数式を使ったり、
うん、
なかなか専門家じゃなくて分からないことっていうのでやってたんですけども、これからはどんどん普通の人でもできるだけ使いやすく、さらにそのエンジニアとかあら企画する人たちでもっと上の方視点から見て使いやすくしましょうって考えていく時代になっていくんじゃないかなというふうに思って、その土台を作らなきゃいけないというふうに思っています。
でこれからもっともっとすごい性能を上げていくためにはアクチュエーターを尖らせて、
そうですね、まずなんか物が動くっていう時に一番コアになるもの何かといえばアクチュエーターって物を動かす装置なので、
うん、
そいつが望んだ通りに動く、あるいは、うん、性能を満たしてくれないと、
うん、
他のものでサポートがしきれない、アクチュエーター君が頑張ってくれないとどうにもならないっていう性能があるので、それはアクチュエーター君頑張ってください、
うん、
他にサポートができるスペシャリストを連れてくればいいよっていうのは そいつに任せましょうっていうような仕組みを作りたい、
うん、そういう仕組みが今までなかったからアクチュエーターの方で我慢させといて、
そうですね、アクチュエーター君も他の人 が頑張ってくれればいいんだけれども、
うん、
でもアクチュエーター君も頑張ってねっていうような、うん、みんなで頑張ってこうね、均一に頑張りましょうっていうところだ が従来型かなというふうに認識しています。
我々が受けた昭和の教育のように、まあ、別にすげえやつもいないけれども悪いやつもいなくて平均的なのが大量生産されてきていたわけですね。
まあ、そこまで言うと怒られるかもしれないけどまあでもこれからはやっぱり尖ってどうしてもいろんな制約があって尖ったものがどうしても必要ですと、
うん、
で他のところはいろんなものでサポートすればいいでしょう、うん、というような世界にどんどんなっていくんじゃないかなというふうに、うん、
そういうふうに先生がアクチュエーターを作り始めてどれぐらいなんですか？
それを言ってしまうもう10年20年以上になっちゃいますかね。
今までそういったものでこう暴れん坊アクチュエーターがうまくいった例っていうのはもうあるんですか？
はい、例えばですねリニアモーターまっすぐ動く装置なんですけども、
はい、
100G10mps で動く装置2メートルぐらいの範囲で動く範囲は1メートルぐらいですね、
うん、
それでそのぐらいの加速度速度っていうのが出るとだいたい 100G っていうとジェットコースターで言うと、はい、その例えばドドンパとかっていうんですかね
富士急ハイラン
ドそうです、うん、あれがだいたい 4. 何 G とかっていうんだと思いましたけども
あれで 4. 何 G、は
い、ジェット戦闘機だと 10G 近く行くんですかね、
うん、
それよりももっと速い 100G っていうで動くっていう
ジェット戦闘機なんて僕らが乗ったら気絶するって言いますよね。
あもうそれはもう鍛えてる人しか乗れないやつ
で 10G っていうことは自分の体重の10倍かかる、ね、ってことですよね、はいはい
まあ、機械なので生きてないので、
はい
まあ、それで 100G でとにかく動かして産業機械で早く動くというのは非常に重要なことなので、
うん、
早く動くと短い時間でいろんなものを作ったりいろんな作業ができる、
うん、
で基本的な性能でもなので、うん、とにかくそれを目指しましょう、
うん、
でそうするとすごくその望んだ通り動きなさいって言ってもなかなか動いてくれない装置っていうのはできてしまうんですね。
あ早いばっかりで、
はい、
人間でも作業が早いと雑にはなりますよね、まあ、
その雑なところは他の人たちが頑張ってもらって、
うん、
だから今回の場合だとコンピューター君にじゃじゃ馬的に動くやつをサポートできるような考え方を導入しましょうと、
うん、
でしかもそれは導入しやすくしてあげましょうというような仕組みを作って実際に、まあ、100G で、うん、高精度っていうのをまだ実際にやってるもうピークが 100G になったので、
うん、
例えばピークで 20G 近く動きますよと、
うん、
ただ同時に制限波運動波打って動きなさいって命令を送ってその波打った命令に対して、数ミクロン2ミクロンとか1ミリの1000分の1、1000分の2とかですね、
うん、
そのぐらいの誤差で動かすっていうことが実現できてます。
できたんですか？
はい、
そんなことが可能なんですね。
まあいろいろ工夫してやるとやっぱりそういうことができるようになる。だから、うん、ジャージャー馬とうまく変えならす仕組みっていうのを組み合わせましょうというのをやってたということですね。
天才漫画家と優秀な編集者みたいな。
そういうことですね。はい、おっしゃる通りですね。
もうこの先生ほっといたらもう大変だけど、はい、できる作品はすごいからみたいな感じで乗りこなすわけなんですね。
はいはい、
産業用ロボットのスピードって、まあ、僕ら知る由もないんですけれども、はい、100G っていうのは相当すごい。
相当すごいですね。直線的に動くもので言うと、
うん、
だいたい普通の産業用機械で 2G とか 3G っていうと、うん、もう高速高加速っていうふうに言われてます、う
ん、あそれでもコントロールするのは大変なぐらい、
そのぐらいのレベルで良ければまんべんなくいい、うん、優等生君でもそのぐらいの性能が出るので、
うん、アクチュエーターの性能でいける感じなんですね、はいはい、ただまあ 2G、3G で綺麗にまとめたという感じ。
そうですね。
うん、で 100G を持ってきた時に、
はい、
作業はすごいけど荒いっていうあたりを先生は周りのサポートで抑えたわけです。
そういうことですね。こういう状況だからこういう命令を送ってやりましょうというような仕組みっていうのを作ってやって
ソフトウェアで
ですね、
うん、
でそういうふうにしてやるとやっぱりちゃんと動いてくる、
うんうん、
こいつがこういうことを言ったらどういう反応するんだろう。やっぱ人間でもいろいろコミュニケーションとね、こいつの反応はこうだっていうのが分かれば、
うん
まあ、それなりに動いてくれますよ。先ほどの編集者と漫画家の関係じゃないですけど
うん、うん、
この先生はこの辺つついたらこうしてくれるなっていうのを調べて分かった状態でそういう指令を送ってやると、
うんうん、
でそうするとうまくいいものができますよ、
うん、なるほど。そういう時代がやってきてるわけですね。
そうですね。
今なんかジャジャ馬を乗りこなす尖ったアクチュエーター設計のお話を伺いましたけれども、はい、乱暴者じゃないパターンっていうのもある？
ありますね、
うん、
例えばですね非常に薄くてですね、
うん、
使い捨てができるようなそういうアクチュエーターっていうのを作ることができるんですね。
それも尖ってますね、
はい、例えば厚みが、
うん
1ミリ近くの薄いフィルム状で、
うん、
まあその形を決めたければハサミでちょきちょき切れるような、
うん、
そういうものでしかも コストも非常に安い。
それも何か電気かなんか流すと働き出すんですか？
そう、それ自体は電気を流すところはまあちょっと別にあるんですけども、うん、そういうふうにポイント置くと下からその望ましい磁場っていうのが出るような仕組みを作ってやるんですよ、ね、うん、磁気がこっち N でこっちが S でこっちが強くてこっちが弱くてっていう、そういううまく作ってやると物が動き出すんですね、うん、でそういう場を作ってやる装置も薄くて小さく簡単で、うん、なおかつ動くものそのものは非常に薄くて、まあ、安いので、うん、例えばそのなんか生体とか置いて検査しましたと、うん、もうこれ汚れちゃったねって、そういうのもう捨てちゃってもコスト的にも環境的にも優しくなるようなほど簡単である、うん、まあ、そういうものを実現してやりましょう。
例えば医療現場とかで、そうですね、汚れてしまったものは今まで洗って使ってるわけですね。
洗って使ってしまうか、あるいはまあ多少コストがかかってもそれはもう捨てざるを得ない、 あとはもうモスしかない、うん、でモスんだったらもっと薄くてペラペラでもいいでしょうと、
うんうん、
場合によってはその途中で保存したければ薄いのでカードホルダーかなんかに入れといてください、
うん、
普通その動く装置っていうのはそんなカードホルダーなんかに入れないんですけれども、うん、そういうような仕組みっていうのも考えましょう、
うん、
そういうことをすると今度やっぱり望んだ通り動いてくださいって言うとなかなかそれも言うことを聞いてくれない。
薄っぺらいから、
はい、薄っぺらくて単純な構造しているので、うん、もっと複雑な構造していろんな装置とかいろんなものくっつければできるんですけれども、うん、
でもそれは捨てるのもったいなくなってきますよね、はいはい、
で捨ててもいいようなほど簡単で作りやすいもので動かすためにこいつもやっぱりどういう風に動くかなってこいつの反応を見てやりましょうってその反応を見た結果うまく利用してやると望んだ通りに動いてくれる、うん、
それ周りのサポートってことなんですね。
そうですね、はい、
そういう発想もある、
はい、
そういうアプローチでも先生は今までいろいろ作ってきたんですか？
そうですね、例えば普通だとそのまあ動く部分っていうのも、うん、まあ、普通高くてしっかり作るんですけどそれを薄いフィルムで作りましょうと、うん、そう安くなる、
うん、
でなおかつ普通それにさらにセンサーっていうのをつけるんですよ、物の動きを測るための、うん、でセンサーの部品をつけるんですけども、うん、それでもコストが上がってしまうので、うん、それもなしでただその物を動かすためのパターン、薄い金属で模様が書いてあると思ってくださればいいんですけども、うん、その模様を動かすのにも使うし物を測るのにも使う、
うん、
そういう風にさすとハードウェア自体はすごく安くなるよね、
うんうん、
あとはどういう風に動くかっていうのを後で考えてあげればいいよ、
うん、
でそういう風にして正しく動くような仕組みっていうのも作ったことがある。
それ学生が捨てても先生は怒らない？
そうですね、失敗したとああしょうがないねつって次作りましょうねつって君さえ根負けしなければいくらでも作っていいよっていうそういうレベルなんです、
ね、へえ、そういうものを作ってきているわけなんですね、はい、尖ったアクチュエーター設計によるものですけれども、先生じゃあこれで技科大にいらっしゃってこれからこういうのを作ってやるぞっていうものもありますか？
はいはい、今はですね感温磁性材って温めると、
うん、
磁気的な特性くっつきやすさっていうのが変わってくるっていう材料をうまく作ってやると、
うん、
レーザーを当てるとちっちゃなものでもそれが動き回る。でその動き回るものは、まあ、磁石とか金属材料を組み合わせるだけで、うん、その電気デバイスとかって何も入ってないし配線もしてない、うん、そういうものを外からレーザーをうまく当ててやることによって、
うん、
自由に動き回るような仕組みっていうのを作りたいと思って今研究してます。
磁石っていうのは普通は別に熱で動くとかそういうものではないですよね？
そうですね、普通はそうなんですけれども、うん、磁石だとその鉄だとカチンってくっついて、うん、アルミとか木とかだとくっつかないっていう性質ありますよね。
子供でも知ってますね、は
い、でその性質っていうのをうまく利用してやる。例えばある材料だと温度が上がるとくっつかなくなる、うん、なかなかくっつかない、
うん、
で普通の温度、普通のこういう我々が生きてるような環境だとカンってくっつくっていう、うん、そういう性質を持つっていう材料があるんで、
あ、それはもうあるんですね。
それはあるんです、
うん、
ちょっと特殊な材用途にしか使ってないみたいなんですけど、
うん、
それをうまく使ってやると磁石をうまく組み合わせただけっていうものを置いといて、その薄い金属材料っていうのを下から局所的に部分的に温めてやると、うん、望んだとヒュヒュヒュヒュって動き回るっていう、そういうことが可能なんですね。
ライターかなんかで？
それはもうレーザーで、
あ、
ライターだとちょっと大きすぎるので火が
もうレーザーの細かい光 で
1ミリぐらいのスポット系で、それを指定の場所に当てるとそれがピッピッピッと動き回ると、
うん、レーザーで温まったところから逃げるわけです。
そうですね、あちっていうじゃないですけどもそこから離れて逃げていくと
ミリ単位の精度で、
そう、今はミリ単位の精度で止めるっていうことができています。本当はもっとサブミリとかサブサブミリとかもっと精度を上げて、しかも一つじゃなくて複数が動き回るような仕組みっていうのを作りたいと思って、 まあ、学生に頑張ってやろうねって言ってるんですけどね。
へえ、あともう別にモーターやエンジンがついていないのに動き回るアクチュエーターができるわけですね。
そうですね、その通りです。ワイヤーとかもいらないので、うん、物をポイッと置いてやってレーザーさえ然るべきところに当てればそれが動き回る、うん、だから同じものをたくさん置いてもそれぞれに動くようにレーザーを当ててればそいつが動き回るっていうような仕組みっていうのができるんじゃないかなと思ってるんですけど、
それは尖った設計なんですか？
はい、やっぱりなかなかそういうことを聞いてくれないので、あのレーザー当ててもすぐには動き出さないとか、うん、あ、分かった分かった、そのうち動くよっていう感じで動き出すとかですね。
今まだジャジャ馬なんですか？
そう、まだジャジャ馬です。今はそれでジャジャ馬にならないように、あるいはその、うん、ずっと働いてくれるように、今の仕組みだと、うん、ずっと動かそうとしてると、うん、もう疲れたっていうみたいになっちゃうので。
そんなにわがままなんですね。そう
もうだんだん最近私わがままな装置ばっかりやってるわがままな装置なんですけど、うまく手なずけられるんじゃないかなと思って、うん、今それを研究してます。
それをハードウェア的なのかソフトウェア的なのかで解決していくわけですね、は
い、そうですね。まあ、いろんなその材料の分野、材料の光の分野で、光の分野、コンピューターのコンピューターっていろんな技術が発達しているので、うん、うまくそういうのを利用して、うん、私の専門分野です、あの物を動かすっていう仕組みにうまく利用してやりたい、うん、でそういうことをすると今までにないような特徴を持った面白い装置ができる、うん、そうそういうのが、あ、今までできなかった、あ、こんなできるんだっていうような世界になってくるんじゃないかなと、うん、期待してやってます。
使いやすいものをいろいろ探してきた今までのことからちょっと発想を変えて、はい、使いにくいものでいいじゃないかっていう、はい、それをカバーできる技術が今生み出せるよという、
そうですね、
そういう時代からですね、佐藤先生の研究のお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました佐藤先生の業界用語は
精度と分解能。精度っていうのはある入力に対して出力が正しい結果に望んだ通りになるかっていうことを表す言葉になります。で、同じことをしても違った結果が出るっていうこともまあまああるんですけども、それも含めて同じことをすれば同じ結果で望んだ通りになるっていうのは一般的に精度が高いっていうような表現をします。それに対して分解能っていうのは、あの入力が加わるとそれに対して何か反応が出ましたよっていう違いが分かる、それを分解能って言います。よくその精度と分解能っていうのを混同して使う人がいるんですけども、専門家から見るとそれは全く違うんだよ、でぜひ、この機会に精度と分解能は違うんだよっていうのを理解していただけたと思います。
関係ないじゃん。確かに昭和の技科大なら農業と遠いところにありました。植栽村のご近所なのにね。次週2月16日の天白の城は技科大で農業を学んだ人たち続々収納、技科大 IT 農業ネットワークのお話、技科大先端農業バイオリサーチセンター山内隆弘先生とIT 農業ネットワーク一期生鈴木会長に伺いますよ。楽しみに。